77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月18日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ皆さん、夏真っ只中ですね。夏バテしていませんか？元気に過ごしていますか？まずはですね、今日は可愛い展覧会の話題からお届けしたいと思います。現在長崎県美術館の県民ギャラリーで開催中のトムとジェリーカートゥーンカーニバル、1940年に短編作品として登場し、80年以上も世界中で愛され続けているトムとジェリー、もうお好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、もう私もね大好きなんですよ。特にねジェリーが大好きなんです。なんかちょこちょこちょこっとして、もう程よいいたずらをして可愛いですよね。まあトムとジェリー2021年に実写版とこうあのコラボしたあのアニメーション映画も公開されましたけれども、まあ、今回展覧会では第1作からのアニメーション作品を紹介するほか、写真を撮るとキャラクターが現れる不思議なスポット、コテンパンにやられて変形してしまったキャラクターの展示や、ジェリーが大好きなチーズの世界を表現した空間演出、まあ、さらにはいろんなアーティストの方とのコラボ作品の展示など、もうトムとジェリーの世界観をねたっぷり楽しめる内容となっています。まあ、私も先日行ってきたんですけれども、まあ、とにかくですね、もう入り口のところからもうトムとジェリーの顔を見ただけでもうテンションがもうバババババババーっとも上がってね、ワクワクしちゃったんですけど、まあ、写真もいっぱい撮れますし、まあ、アーティストの方たちとのコラボ作品、まあ、こちらもですね、また素敵なものがたくさん展示されてたんですね。また違ったトムとジェリーの雰囲気を楽しめます。まあ、そして2階のカフェではトムとジェリー店オリジナルのトムとジェリーのカーニバルパフェが食べられるんですけれども、このパフェがねまた可愛らしくて、しかもですね中にいろんなものがねいっぱい入ってるんですよ。まあ、例えばジェリーが大好きなチーズを使ったスフレとベークドの2種類のチーズケーキとか、あとバニラとチョコレートのアイスクリームでしょ。でそれから夏のフルーツ、まあ巨峰とかメロンのこうフルーツが乗っていたり、あとマカロンとかクッキー、そしてですねレモンシロップのゼリーとも好きなものがいっぱい詰まったね、まるでおもちゃ箱みたいなパフェだったんですね。そしてですね結構見た目ボリュームがあってですね、わーこれたくさん入ってるけど食べきれるかなと思ったんですけど、まあ、程よい甘さで私ねペロッと完食してしまいました。まあ、ケーキやクッキーで甘くなった口の中を、まあ、そこの方に入ってるこうレモンシロップのジェリーが喉越しツルンとこう爽やかな味で喉を潤してくれてね、本当に美味しかったです。そして、まあ、グッズショップにもね可愛いトムとジェリーのグッズがたくさんあるんですよ。こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、展覧会を見てパフェを食べてお買い物して、まあ、トムとジェリーと一緒に楽しい時間を過ごせる素敵な作品展となってますので、ぜひこの機会にお出かけください。トムとジェリーカートゥーンカーニバルは長崎県美術館で9月3日他の日曜日まで開催中です。ぜひトムとジェリーの世界楽しんでくださいね。今日はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法は フラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月21日の月曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さて、今週も話題の作品ご紹介していきますね。映画卒業 Tell the World I Love You。 優等生のケンは生き別れた母親を探すため、幼なじみの同級生タイの家に居候しながら奨学金で中国への留学を目指していました。試験が迫ったある日、ケンは薬の密売組織から足を洗おうとして暴行を受けていた青年ボンを思わず助けてしまいます。ボンとの出会いは平穏だったケンとタイの日常を大きく変えていくという、正反対の世界で生きる二人の青年が困難に立ち向かう姿を描いたタイの青春ドラマで、監督はバンコクラブストーリーのポート・アーノンがメガホンを取って脚本も務めています。まあ、あのタイの映画もね、最近では日本でも上映され人気を集めてますよね。まあ、夏の終わりに見るタイの熱い青春ドラマもね、なかなか面白かったです。まあ、ケンとボン2人の友情が深まっていくストーリー展開に思わず見ハマってしまいますよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。卒業 Tell the World I Love You、 こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で9月22日から公開になります。ぜひお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。アウシュビッツの生還者。1949年ナチスドイツの強制収容所アウシュビッツから生還したハリーは、アメリカでボクサーをして活躍しながら生き別れた恋人のレアを探していました。レアに自分が無事で生きていることを知らせるため取材を受けたハリーは、自分が生き残ることができたのはナチス主催の賭けボクシングで同胞のユダヤ人たちに勝ち続けたからだと告白し、世間の注目を集めます。しかしレアが見つかることはなく、彼女の死を確信したハリーは引退し、それから14年の月日が流れ、別の女性と新たな人生を送るハリーのもとにレアが生きているという知らせが届くという、アウシュビッツからの生還者ハリー・ハフトの反省を息子であるアラン・スコット・ハフトが書き上げた実話をもとに映画化した作品で、レインマンの名将バリー・レビンソン監督がメガホンを取っています。キャストはハリーをインフェルノのベン・フォスターが演じるほか、ビッキー・クリープス、ダニー・デビートなどが出演しています。まあ、ハリーの現在とアウシュビッツでの日々をこう交互に描いているんですけれども、まあ、生き延びるためとはいえ、もう本当に壮絶で、見ててやっぱり辛いものがあるんですよね。まあ、そしてその経験がハリーの心にずっと消えない傷としても残っているんですよ。まあ、これまでもホロコースト作品をいろいろ鑑賞してきたんですけれども、こういう切り口もあるんだなと、こう見応えの作品でした。まあ、ベン・フォスターをはじめキャストの方たちの演技が本当に素晴らしかったです。ぜひ劇場でご覧ください。アウシュビッツの生還者、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡のキノシネマ天神、そして佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はブギーマン。女子高生のセイディと幼い妹のソーヤーは母の死から立ち直れずにいる中、セラピストである父ウィルもまた妻を亡くした悲しみにとらわれ、娘たちと向き合えずにいました。そんなある日、ソーヤーが家の中で怪しい何かを目撃するんですが、まあ、セイディはまともに取り合おうとしないんですね。まあ、一方でウィルは謎の患者レスターから怪しげなメモを渡されます。まあ、そんな中、 娘たちの異変に気づいたウィルは解決を図ろうとするが、というホラー小説の巨匠スティーブン・キングが欧米の昔話に登場する恐怖の存在ブギーマンを題材に執筆した短編を原作に描いたサスペンスホラーになっています。監督はズーム見えない参加者のロブ・サベッジ、キャストはセイディをソフィー・サッチャー、ソーヤをビビアン・ライブ・ブレア、ウィルをクリス・メッシーナが演じています。もうですね、何が出てくるんだろうとこう見ながらもハラハラドキッドキなんですよね。セイディたちの家に何かが潜んでいる、でもそれは一体何なのかとこう映画を見ながら、はあ、絶対そっからなんか来るよねとこう恐怖を煽るような描写がね、なかなかすごかったんですよ。私ね、手に汗握ってもちょっとびっしょりでした。まあ、夏といえばホラーというこの時期にぴったりの作品です。ブギーマンの正体、ぜひスクリーンで確かめてみてください。ブギーマン、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は二人のマエストロ。パリの華やかなクラシック界でそれぞれ指揮者として活躍する父フランソワと息子のドニ。ある日フランソワのもとに世界最高峰のミラノスカラ座の音楽監督への就任を依頼する電話がかかってきます。ドニはライバルでもある父の成功を素直に喜べずにいたんですが、翌日今度はドニがスカラ座総裁から呼び出しを受けるんですね。実は就任を依頼されたのはドニの方で、父への連絡は誤りだったって言うんです。父に真実を伝えなければならず葛藤するドニだったが、という指揮者の親子が依頼違いをきっかけに互いの心と向き合う姿を描くヒューマンドラマで、カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞し、アカデミー外国語映画賞にもノミネートされたイスラエル映画フットノートの設定を変えてリメイクした作品で、俳優としても活躍するブリュニョ・シュシュ監督がメガホンを取っています。キャストはドニを僕の妻はシャルロット・ゲンズブールのイヴァン・アテル、父フランソワをパリの恋愛競争局のピエール・アルディティが務めるほか、読書する女のミューミューも出演しています。私ですね、この作品すっごく好きだったんですよ。まあ、劇中に流れるクラシックのこう名曲の数々、まあ、その曲がまるでフランソワとかドニの気持ちを表しているかのように思わせる演出に、こちらにですねすっごく魅力を感じたんですね。そして、まあ、親子だから素直になれない親子あるあるもありますし、なんといってもこの作品ラストがねすっごく素晴らしい作品でした。オーケストラの壮大な演奏シーンも必見です。この作品はですね、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。二人のマエストロ、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月9月15日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみくださいね。さてここで皆様にプレゼントのお知らせです。現在大ヒット公開中の映画リボルバーリリーのスミス&ウェッソン M1917 パールチャームを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月25日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージをご紹介します。佐世保市にお住まいのラジオネーム裸足のエンジェルさん、ミカさん、リスナーの皆さん、こんばんは。毎週金曜日のこの番組がとても楽しみです。ありがとうございます。 まあ、ミカさんの可愛い声での映画紹介は聞いてるだけで全部見たくなります。あ、そうですか。そう言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ところで夏のドラマ見られてますか？私は真夏のシンデレラが夏らしくて好きです。ドラマが人気だと映画につながる場合もありますよね。私が今一番映画になってほしいドラマはラストマン全盲の捜査官です。かっこいい福山雅治さんを再びスクリーンで見たいです。美香さんの好きなドラマは何ですか、といただきました。ありがとうございます。私ですね、今ですねハマっているのが、毎週日曜日の夜放送されてる、あの堺雅人さんが出てらっしゃるビバンという番組なんですけど、皆さんご覧になったことありますかね。もうこのですねドラマが毎週毎週楽しみなんですよ。そしてあの毎回毎回、え、そうなるのっていう、こう衝撃の展開に、もう早く続きを見たいと、こう今ですね日曜日の夜がね待ち遠しくてたまらないんですよね。もう今結構このビバンにハマってます。あと NHK のですねランマンも楽しみに見てますよまあね、あのもうなんて言うんですかね、もうこのビバンなんですけれども、ロケもすごいしキャストも豪華、もう映画みたいなんですよね。もしかしたらラストは映画でなんてことになるんじゃないかななんて私想像してるんですけれども、まあ、あの裸足のエンジェルさんご覧になってる真夏のシンデレラ、こちらもですね私見てないんですけど、私の友達がもうねワクワクドキドキでね毎週楽しみなのなんて言ってます。まあ、ちょっと機会があったらちょっと TVer とかで見てみましょうかねいいですよね恋愛ドラマ夏ドラマも楽しそうなのいっぱいありますよね裸足のエンジェルさん、メッセージありがとうございました。さて、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。クライムズ・オブ・ザ・フューチャー。体から生み出されるのは希望か罪か。そう遠くない未来、人工的な環境に適応するよう進化し続けた人類は、生物学的構造の変容を遂げ、痛みも感覚も消えてしまった。加速進化症候群のアーティストソウルが体内に生み出す新たな臓器に、パートナーのカプリースがタトゥーを施し摘出するショーはチケットが完売するほど人気を呼んでいました。しかし政府は人類の誤った進化と暴走を監視するため臓器登録書を設立、特にソウルに強い関心を持っていました。そんな彼のもとに生前プラスチックを食べていたという遺体が持ち込まれるという、クラッシュ、ビデオドロームなどを手掛けた奇才デビッド・クローネンバーグ監督がメガホンを取っていて、2022年第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門にも出品された作品です。キャストはソウルをビゴ・モーテンセン、カプリースをレア・セドゥが演じ、ソウルとカプリースを監視する政府機関のティムソンをクリスティン・スチュワートと豪華キャストが顔を揃えています。まずですね、ビゴ・モーテンセン、レア・セドゥ、クリスティン・スチュワートっていうキャストに、これは楽しみと思い、そしてクローネンバーグ監督、もうどんな世界が繰り広げられるんだろうと、もう興味津々で見ました。あの、正直、好き嫌いが分かれる作品かもしれません。まあ、かなりグロテスクではあるんですけれども、まあ、これは人体を通して繰り広げられるもうアートであり、官能的な、なんだか不思議な魅力を感じた作品でした。まあ、そんな中に、現代にも通じる監督らしいメッセージが込め立ててるんだな、ということも感じました。まあ、皆さん、この作品から何を感じるんでしょうかね。ぜひ、大きなスクリーンでお楽しみください。クライムズ・オブ・ザ・フューチャー。こちらは全国順次公開中ですが、今のところ長崎は公開決まっておりません。九州では、福岡の T-Joy 博多、そして佐賀のシアターシエマなどで公開されますので、詳しい情報は、公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画クールランニングからジミークリフで I can see clearly now を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。